Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前回西宮市吹奏楽連盟の50周年のお話をお届けしましたが、懐かしかったなとか、徳津先生は忘れられない人ですなんてこう演奏していた人やら、まあ、逆に演奏を聞いていた人、たくさんの方々から感想を寄せていただきました。中でも2000人の吹奏楽とかね、バンドフェスタなんていう行事を思い出された方がたくさんいらっしゃったようです。それに加えて老いぼれバンドっていうのは初めて聞いたな、まあ、このことを聞いてさすが西宮やなと思ったという人が大勢おられたようですね。そこで今日はその老いぼれバンドについて詳しくお話をお聞きしようと思うんです。連盟会長の今西英二さん、それから連盟の幹事をなさっている、高原哲司さん、おいでいただきました。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、先週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ、
50周年の記念集会に私まで呼んでいただいて、もうそれでお会いする先生がいろんなことを話をしてくださるのがとっても楽しくて、面白いな、懐かしいなという気分を私も忘れられていただきました。今西さんは発足当時から連盟の会長を務められまして、はい、現在も、なおその職を、ついていらっしゃいます。だから連盟のことは何でもご存知やというか、まあ、今西さんの思うように連盟が動いてきたんやろうなと思うんですけども、はい、それから高原さんは学校の先生やったんですけど、先生の時代は吹奏楽部の顧問として中学の吹奏楽を引っ張ってこられた。で、今は連盟に残って連盟の幹事を務めていらっしゃる、はい、いわば人生のほとんどの時間を吹奏楽に捧げられたお二人やということで、今日は偉い方をお二人お招きしたなと思って緊張しております。
とんでもない。
よろしくお願いします。
はい、私はどんな感じか分かりませんが悪い感じぐらいで
いや感じ、ええ感じ。西宮の吹奏楽は全国的にも有名ですし、それは小中高の各学校、それに大学、私立の女学校も含めて全ての学校に吹奏楽部があって、その演奏のレベルは高いということです。それだけではなくて一般という部門があるんですね。一般社会の一般ですけど、そういう部門がありまして、そのバンドもたくさんある。バンド活動がどれほど盛んか、西宮がどれだけ吹奏楽が好きかということを示していると思うんですけど、そこで一般の部と呼ばれる市民バンドについて今日はお話を聞かせていただきたい。その点もよろしくお願いいたします。一般と呼ばれるバンドはどんな人たちで作っているバンドなんですか、今西さん。
はい、いわゆる学校のスクールバンドでもない、もちろん大学のクラブでもない、
はい、
いわゆるそういうクラブで活動してきた人が社会人になって、バンドを結成すると。
なるほど、なるほど。 ど、
これ17団体のもう非常に多い数なんですね。
市内に17、
はい、よそのシードはもう考えられないと思いますね。
中学校の数ほどだ
そうですね、
すごいですね、うん、例えばあの西宮市内にある企業会社、そういうところが単位になってるんですか？
いや、企業会社というよりもやっぱり、吹奏楽好きな、
はい、
まあほとんど経験者が集まって、
は
あ、もちろん未経験の人も入ってきますけども、そういうバンドがあちこちできていったと、
はあ、
だから吹奏楽連盟を発足させた頃は西宮吹奏楽団だけやったんです。
西宮吹奏楽団ね、はい、これはあの市が呼びかけて募集して、
そうそうそう、
であの指導者も呼んできて、
そうそうそう、
部屋から楽器から全部用意して、
そうです、
おんぶに抱っこの、
そういうことです、
まあ、これ言うたら悪いけど、はい、あの吹奏楽団で、
はい、
そういうのは分かりますわな、あのあることが、
はい、
各市にもあるでしょうか、
はい、
だけど大学出てもまだ吹奏楽したいとか、
はい、
あの高校の時のことを思い出して、あの時楽しかった仲間集めて消化、はい、そんな感じ、
そういうことですね、
はあ、はい、それはなかなかそれはないでしょうね、はい、
その末路が老いぼれバンドです
なる
あとは宝先生、
いやいや、
なるほどな、そんなことですか先生、は
い、いやいや、あの本当にね、でもあの50周年と関係するんですけれども、はい、やっぱり市内に17もその一般バンドがあるというのは、やはり50周年という50年というすごい歴史の上にあるもんだろうなと思いますね。
そうでしょうね、
はい、
あの昨日今日吹奏楽を始めたような人やったら、あの厳しい練習しんどかったなで終わってしまう、
はい、
それが17もグループを作って、
そうですね。
それぞれに別の活動をしてらっしゃるわけでしょ。
そうですね。いろんなところでまあ活動されてますから。
あ、どんなところで練習しはんねやろ。
はい、いろいろあの苦労されてるみたいですね。一般バンドが、はい、練習場所は。で公民館借りたり、神社の三種殿をお借りしたりしながら、はい、やってるようですね。
これはほんまに好きでなかったらできませんな。
そうですね。本当に。
偉いもんやな。
で仕事終わってからあの皆さん集まりますから、
うん、
その中でやっぱり、活動していくのは大変やと思いますね、はい、
でそれぞれ団体その一般バンドの人たちはあの全部の楽器揃ってますのか？
うちの老いぼれバンドも最初は揃ってなかったんですけれども、少しずつ月日をかけて揃っていくっていうことでしょうね。はい、
トランペット好きやからやっとあの持ってるで持っていくわなっていうような人もいてるし、俺はあのトロンボーンやってたから今でもやってんねんという人もいてるかもわからん、はい、しゃけど家にドラムセットあんねんいう人はあんまりおらん
そうですね
思うし、あの練習するにしてもなかなかあの仕事の都合やら家庭の事情やらで参加できない人もあるんでしょうけど、それでも集まってやられる。
そうですね。
あ、
まあ、だからあの全員時間通りに集まることはまずないですね。はい。
大体何時頃から仕事終わってから
ですか？そうですね。老いぼれの場合は大体6時から始めますけれども、うんうん、ほぼ揃うのが7時半ぐらいということが多いですね。
ああそうですか。はい、老いぼれバンドもその一般バンドのうちの一つと。
そうですね。はい。
これはあの先生、高原先生学校の先生やったでしょ、
はい、
で退職されてから老いぼれバンドに入らはって、
はいはい、
今まで指導してた立場から今度は演奏一本に。
そうですね、
楽しいでしょ、
はい、吹くのは楽しいですねでも老いぼれバンドを作ったのは全てやっぱり今西会長の力ですから、はい、
ああそうですね、
はい、今西会長が あの発案されたんです。
なるほど。
その前にね、あの西宮市吹奏楽会というのがあるんですけれども。
吹奏楽会、
はい、
どんな字書きますの？
学会の学ですね、学ぶの方です。
はあ。
で名前が体操なんですけれどもあのその辺は、今里さんの方がよくご存知ですので、
ちょっと今里さん、その吹奏楽会の教えてください。
実はですね、
はい、
高原先生、それからもう一人平松先生で、
はい、
まあ私の、
はい、
もう友人いうかね、何ていうか3人揃って、
うん、
若いとこからわわ言うとるんですけど、
あ、
平松先生はあの宿賀学院の先生やった。宿賀学院、
そうです
か。高野先生は大社中学校に行
って、な公立と私立です。私立
うそうそうそう、
普通公立の学校と私立の学校とか交流することはあんまりないんちゃいますか。まあ、
個人的に高田先生と平松先生は仲がいいんでしょう ね、 もう夜も朝も昼もずっと一緒です。
そんなことないですよ。
何しとんやわかりませんけど、
吹奏楽以外でも。そうなるほど。
でその二人の先生に私が、はい、先生方も学校退職されたら暇やろ
う
と、
うんうんうん、
暇なことはろくなことないと。吹奏楽のいわゆる研究いうかね、まあ、同好会いうか、うんうんうん、まあ、楽しい会を作りまへようと。
あ、そう。
はい、言うて、作りまして、それから8、9年でしたかね、
うんうん、
してから五出棺バンド、死んだ時にお互いにね見送りをし合う、
なるほど、
いわゆる音楽奏ができるバンドを作ろうやないかということを申し上げましたら、それおもろいなあ言うて乗っていただきましてね。で楽団を作りかけたんですが、五出棺バンドいうのはそれはちょっとね、あの、まあ、今井さんあんた冗談好きやけど、ちょっとどないやろう言って高原先生がお付けになったんが老いぼれバンドで、最近ね、あの高原先生私言うてんのは、はい、これあの名前のね、
はい、
特許言うんですか、名称登録、うん、あれしとかんと真似されますよと。隣国から真似されていかんというふうな、まあ、冗談を言いながら、まあ、それぞれおかげでね、知名度が老いぼれバンドいう結構上がってきてます
ので。あ、そうですか、
はい、
ちょっとあの普通考えられへん名前ですもん。
そう、次の演奏会また後で高田先生が候補してもらいます。
あ、そうですか、はいはい、いや、ご出棺バンドなんてまあご自分でおっしゃるからええけど、もしそういう名前がついてたら僕ら人の前でそのバンドの名前呼ぶことができない。
まあ老いぼれぐらい出したら多少はね、あのとにかくあの冗談半分で言ったんですけれども、
なるほど、
とにかく、言われる前に言っておけということと、それから老いぼれるなっていう、うん、あの気持ちを逆に、
はい、次回の念も入ってる、
はい、そうですね、
えらいもんですな。あ、そうですけど、ほとんどの学校 の、 その吹奏楽部の指導の先生というのは音楽の先生とは限らんわけでしょ、うん、はい、必ずしもそうではない、
はい、あの音楽以外の先生でやっぱり自分がずっと吹奏楽やってて、もうそれが好きを
好きで
が高じて、
あ、
はい、顧問されてるあの先生も何人もいらっしゃいますね、はい、
ちょっと言わせてください、
はい、
高じてね、我々ね、アマチュアのメンバーをじゃあ取るんですわ、レベル高いんですわ、
は
は、プロのオーケストラがバーンとね、は、直前に楽譜配ってボーンと本番ね、
うん、
流すような調子でやりはるんです。
すごい、
あのかなんですよ、あれはね、
すごいですね、
はい、下手っぴなもんはね、
まあ、さっきと今西さんももともと音楽家ですから、今西さんサクソフォン
です、ね、そうです、
サックスです。高原先生はちなみに、
私はクラリネットをやってました、はい、
どっちも、ま、木管楽器で、はい、音がよう似てる部分があるわけ、
まあ、あの今西さんは本当にあのアマチュアといえども、
うん、
鍛え抜かれた、
うん、
あのまあ、関西学院大学吹奏楽部とい う、
そうです
鍛え抜かれていますのでね、非常にお上手です。
なるほど、
はい、目先生目笑ってるね。
いやいや、お互いにもう知り尽くした仲ですから、いろんなお話が出てきます。この老いぼれバンドについて改めて少しお聞きしたいんですけれど、あの結成されたのは何年でした？
ね、10年ほど前ですね。
あ、そうですか、はい、もう10年になるわけですね。それからあのそこへ入れていただこうという人も、これから新しく入れていただきたいという人が出た時、何か条件があるんですか？
今西さんが最初に吹奏楽会っていうのを作った時に、あのバンドも作れ、
うん、
みんな吹けるんやからやろうということで、
うん、
バンドが始まったんですけども、うん、基本的に吹奏楽会のメンバーでバンドを作ったんです。
なるほど、なるほど。
で、あのやってたメンバーが全員60以上でしたので、
はい、
なんか老いぼればっかりやかなという冗談から老いぼればんのが出たんですけれども、基本要するに吹奏楽会にあの入っておられる方が あのバンドを作ったということになります。はい、
なるほどね。まあ吹奏楽会というグループの実践活動部門という。
そうですね、そういうことですね。はい、
なるほどね。最高年齢は何歳ぐらいです
か。今80歳ですね。
お
はい、
まだお元気で。
はい、元気に吹いて
名前だけ会員じゃなくて、
はい、あの
やったはる。
はい、バリバリと吹いておられます。
すごいなそうです。全部で今何人ぐらいいらっしゃる。
今は55人ほどなんですけれども。
55人、
はい、これもやはり50年の歴史のたまものだと思いますね。はい、
そうですね。そういうことやとこれから先どんどん増えていかれるかもしれないですね。はい、あの現役時代苦労したけど、はい、これから楽しもうということ で、
はい、
あの定年退職された先生方がわしも入りたいという時あるかも。
まあ、あの基本的にはその吹奏楽会に入ってる方があ の、まあ、団員ということになるんですけれども。
そうですね、そうですね。
はい、ただあのやはり全然足りないパートもありましたのでね、うん、あのそれぞれ の先生方の退職した先生方がいらっしゃいますので、
うん、
教え子なんかにちょっと出てくれへんかと、今回だけ演奏会出てくれへんかということで、あの教え子の若い子に何人か声をかけて、
へ
あの入ってもらってるんですよ。
虎ですな。
あのただ
エキストラ、
それをもうそのままずっとあの入ってもらうということで、
あの、
はい、続けてもらってるんですけれども、
入団したような形になる。
そうですね、一応だからまあ我々は老いぼれバンドの老いぼれ団員と言ってます。でその若い子たちを一応あの我々を介護する、
うん、
介護団員という名前をつけてあのやっております。
介護団員、
はい、
これも新しい言葉
や。まあ本当にあのシャレの塊のようなバンドですけれども。
あ、そうかそうか、
はい、
そう
ですね、演奏会のあの立て看板をこう横にしたりとか。
あれ面白かった、はい、あの定期演奏会の看板が、はい、あの縦長でしょ、普通看板立て、はいはい、書いたの横に書いて
それもしゃれてます、
ね、ほんまは横に見せんといかんやつを縦にした、はい、
でまあ我々あの年食ってますからいつ演奏会ができるないかわからないということで定期演奏会じゃなくて不定期演奏会と言っちゃう
んです。そう呼んで、
はい、
社長を入れるとお釈迦様の涅槃の姿ですね。
あ、なるほど。あの看板は涅槃の姿、もうとことん面白いですな。で必要なパートは全部まあ揃ってらっしゃるだろうと思いますが、これから欲しいなと思うようなパートがありますか。
まあ、今のところほぼあの揃っておりますので。
そうですか、
はい、なんとかいけると思っておりますし、 うちのバンドはあの一応あの団員募集はだからしてないんです。
いや、はい、あ、偉いもんやな。だからまあ言うたら、逆に言うたらどんな曲でも演奏できると。
できるというかあのしたいなというバンドです。はい、できるかどうか分かりませんが、はい、
そうですか。指揮者というのは別の立場やと思います。何も楽器を持たないから、
はい、
この指揮者というのはやっぱり会員の中から選ぶ、
はい、そうですね。
あ、そうです。
今はあの常任指揮者ということで、
はい、
あの津田勝、
津田先生、
はい、津田先生とそれから平松先生が
2人で、平松先生、
はい、で最初に、南先生がずっと指揮をされていたんですけども、はい、南先生はその時からも高級名誉指揮者というあの名前をつけておりまして。
あ、そうですか、
はい、今もう亡くなられたんですけれども、うん、まだ一応亡くなられても高級にもううち あの名誉指揮者ということで名前を挙げさせてもらってます。
なるほど、それほど大事にされてるわけですね、はい、で演奏は年に何回か決まって、
不定期演奏会は一応年に1回とそれから市の連盟の定期演奏会が2回ありますのでは
いはい、はい、
それに2回出て、
あ、出られる、
はい、あとはあのちょこちょこ依頼が来ますので演奏
して、それをお聞きしたかったんですけど、まあ面白がってということもあるでしょうし、あのちょっと大学高校ではあの味がないというのもあるだろう、まあ、そんなことから招かれる招待される演奏があると思います、
はい、
それはしょっちゅうありますか。
あの時々ありますね、やっぱりあの年に、うん、あの 2,3 回、
あ、
はい、
まあ、あの今までたくさんの演奏会をこなしてこられたんで、 一体どんな曲をしてらっしゃるのかなと思って、覚えてらっしゃるだけでいいですけど、ちょっと言ってみていただけますか。
基本的にどういうあの方が聞きに来られるかということを考えながらあの選曲しますの で、 例えばあの老人会の方からお願いがあったりすると、
はい、
演歌を中心にありますので、特にまああの60以上の老いぼれ団員はもう演歌言うとすごく乗りましてあの演奏しますね、はい、
なるほどね。いやいや、ちょっと歴史を調べる中でパラパラっと聞いてきたんですけれど、ラデッキー高春閣から詩人と農夫、
はい、
あれはちょっと変わったところでシャンソンの枯葉を、これはあの行進曲風にしたもんですか、
はい、
なそんなものとかサンライズマーズ、
はい、
セープリン伯爵の行進曲なの、
はい、
これあの中学高校でもみんなあの一生懸命やってるのと同じ曲やなと思って。
そうですね、
大したもんですね、
はい、いやあの
ちょっとあのみんなで気をつけないかなと思ってらっしゃるのことはありますか。
やはりあの先ほども申し上げましたけど、皆さんあのまだお仕事を持たれる方が多いので必ず時間通りにはあの揃わないんですけれども、
そうですよな。
でも5分でも10分でもいいから、うん、あの来て拭いてもらうっていうことに気を使ってます、はい、
な皆さんの方もちょっとでも行かないかんと思われるわけで、
いただいたらありがたいですけど、はい、
練習にはあのほとんど演奏には参加できへんけど、もうちょっとだけでも行ってみんなの音を聞きたいという方もいらっしゃるんでしょ
うね。そうですね、あの時々あの見学に来られる方が
る、
はい、いらっしゃいますね、はい、
あの僕なんかもそうですけど、年取るとあのやっぱり持病があったり、なんか普通若い時とは違う様子が出てきたり、そんなことはどうなんですか。
はい、やはりあのそれぞれあのもう高齢者ばかりですのでね、
うん、
いろんなあの持病を抱えておられますし、
はいはい、
あの練習場に上がるのは階段を上がっていかないといけないんですけども、回転を上がる時は本当にあのよたよたと歩いて上がってる方が座って楽器を持ったら本当に元気に吹かれてるのでね、びっくりしますさあ私もその一人ですけど
いやいや、そこまでしてでも頑張らはるところは耐震します
けど、ね、好きなんですね、やっぱり吹くの、
ね、はい、私なんかも100メートルほど歩いたら息切れますけど、
はい、
あの楽器吹くんですから息切れるいうことおませんか。
あのうちは15分吹いたら動悸、息切れ、めまいがしてきますので休憩します。
なるほど、お互いよく分かり合ってるということですかね、はい、これ、有名な言葉でもっと吹け、もっと奏でよ、もっと楽しめということを言わはった人がいましたな、今にさ、
これ誰でした。朝日奈隆先生ね。
あ、
はい、
朝日奈隆さんね、はい、こんなこと言わはったんですな。
戦後のね、うん、吹奏楽を全国に普及させた、うん、これはもう朝日奈先生なしには語れない戦後の ね、はい、大阪フィルの、
はい、
常任指揮者朝日奈隆先生、
はいはいはいはい、それとはあの徳津先生もそうでしたけどね、うん、ちょっとあのちょっと変わったというか、皆さんをびっくりさせるような演出というのをようやらはったと思います
、うん、そうですね、
あのこの流れはこの老いぼれバンドでは継がれてませんか。
いや、あんな元気で今津中学の生徒と同じにはできませんけどねもうほんまに今高田先生言いましたけども、うん、階段上がるのもええんですわ、
ええ、
広田神社の最、はい、三周年借りたんですよ、
はいはいはい、
降りる時が怖いんですわ、階段年行くと。
ああ、なるほどいや、それに普通に上がり下りじゃなくて、はい、楽器というものを持ってますからこれがまたね、落としたらえらいことやし。
だからね、あの姉妹団体いうか兄弟団体でね、うん、広田神社で、
はい、
ポコワポコいう楽団があるんですよ。
ポコワポコ、これひょっとしたらうちのディレクターの岡さんの、
そうそうそうそう、そうです、
あのバンドでしょ。
こんな空ババーッと上がっていくわけ、階段ね、
はい、
はあ、我々5分の1のステンドだってそういうもう全然ちゃうわけですわ、
は
い、ついでにご披露しておきます。
なるほど あの詩人と農夫じゃなくて楽団と老人いうな感じで、そういうことも実感されてるわけですね。だけどあのみんな共通してるのは本当にそこまでしてでもあのブラスバンドやりたいという気持ちね。これあの他の趣味ではあんまりないのんちゃいますか。そこまで頑張ろうかと。
一種の吹奏楽をやっとる人間はなんちゅうかね、もうあれ中毒。
中毒。
中毒やねこれ。吹奏楽いう言葉にもうみんなね痺れとるんですね。
あ、そう
か。そういうもんや思いますね。
なるほどね。
あ、私も中高大やってきてね。
はい。
そう、一言言ったらそう違いますかね。
なるほどね。
はあ。
家で吹いてるだけではあかんのですか。
やっぱり合奏してね、不思議なもんですね、これ吹奏楽いうのは。
ね、
そ日本で500万人言われてますね、経験者。
は
あ。はあ。吹奏の経験者入れて、現役入れて。
いや、これそんだけ違反ねやったら、
は
あ、まあそのうちあの申し入れ渡ってるでしょうけど、
は
あ、西宮では老いぼれバンドやっとるでと。
は
あ、うちでもやらへんかいうようなとこがあちこちに出てくるかもしれませんよ。
結構あるかもしれません。ただこの老いぼれバンドというのは絶対真似せない、ええ、特許申請しますからうちは。
特許で申請しとかないといけません。はい、
そう。
ああ、そうです、
はい、
いやいや、そんなあの本当にこう特徴のあるというか、あの他に類を見ないというふうなバンドをずっとやってらっしゃる、先生方、まあ、私たちもそれを定期的に演奏会開いて聞かせていただいているわけですけどね、あのこれからはどんなことをやろうと思ってらっしゃいますか。
あの本当にこう高齢者ばかりですのでね、
うん、
あの健康に気をつけながら、
はい、
あの不定期演奏会を10回20回と続けていきたいなっていうのが私たちの気持ちですね。
これあれですね、不定期演奏会という点のはある意味便利で何回やってもいいわけです、
はい、まああの来年の3月19日に、
はい、
第2回の、
はい、
不定期演奏会を、
そうですか、
アミティホール、
あ、アミティホールで、
はい、行いますので、2時からです。
あ、午後2時から、まあ、ちょっと先ですから、もうちょっとこう近づいてきたらもっぺんなんかこんな番組でお話しされていいかなと思います。まあ、その時までにはまたあの歴史の中で面白そうなお話をいっぱい聞かせてもらえたらなと思います。
ありがとうございます。
今日は老いぼれバンドの創設者でいらっしゃる今西英二さんと高原哲司さんにおいでいただきまして、一般バンド老いぼれバンドについてお話をしました。これからますます、まあ、体に気をつけながらということを付け足さないといけませんけど、どうぞよろしく頑張っていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。